ローマ人への手紙の15章を開いてください。ローマ人への手紙の15章です。本当に終わりに近づきましたね。あと1章16章で終わりますけれども、最後に差し掛かっていますけれども、今日は午前中1節から7節までを1節ずつ見ていきまして、午後に8節以降を1節ずつ見ていこうと思っています。パウロはこの心の中でこの手紙を書くにあたって、こうすごく現実的なこの課題にを意識しながらこの書いていったと感じるんですね。で、それは何かというと、この福音はですね、ユダヤ人をはじめこのギリシャ人にも信じる者すべてに救いを与える神の力であると。で、私たちは、ね、信じる者すべてに、信じる者に与える救いを与える神の力というところは、私たちは目をよく止めるわけですけれども、その現実的な問題というのは、そのユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべての人、このギリシャ人にも、ユダヤ人をはじめギリシャ人にもということは、ユダヤ人もギリシャ人もキリストにあって信じる者に救いが与えられ、ここ彼らが一つになっているんだっていうですね、この真理があるわけなんですね。で、これが本当に驚くべきことで、今まではユダヤ人だけの救い、ユダヤ人だけの神の国だと思っていたところが、異邦人が憐れみによって加えられて、そして彼らがキリストにあって一つになっているんだという、このことがあるわけです。で、ローマ人への手紙はですね、そこが前面に出ておらず、けれども14章あたりからですね、その具体的な課題について取り組んでいくわけなんです。キリストにあって私たちが一つになっているっていうことを言うことは簡単だし、そして事実そうなんですけどね、この例においては御霊によって私たちは神の家族となり、そしてキリストの体ですから一つになっていることは事実その通り、霊的な真理なんですけれども、その実際に集まった時にですね、それぞれ考え方が違うわけなんです。思っていることが違うわけなんですですね。で、そこで私たちが共にこの集まる時に何をしていかなければいけないのかということを、この14章から具体的な指針と教えをパウロは話していってるわけなんです。それぞれに主から与えられた確信があります。信仰が与えられて、それぞれいろんな計りがあるってこう習いましたよね、12章のところで。だから、その具体的な生活において、その信じていることはイエス様については同じだし、聖書にはっきりと書かれていることについては一つなんですけれども、その具体的なところでその信仰を働かせるときに、結果的に見えてくることが正反対になっているということを前回学びました。覚えてますかね。例えばここでは食べる食べないって話だったんですよ。これユダヤ人が背景となっているクリスチャンたちですね。で、彼らはこの律法の生活をもうこう習慣としても、もう本当に身につけていたわけですから。で、その中でこの偶像に備えられた肉ですね、この肉、町で売られている肉というのは、ほぼ全てがこの偶像に売られて、偶像に捧げられているっていうことが前提となってますから、それでまだ食べることに躊躇している。しかし、もう神が与えてくださったものなんだから、この肉自体がですね、その偶像に備えられていようがなかろうが、それをこの自由に食べることができるという自由が与えられているわけなんです、クリスチャンは。けれども、まだそこにまで至っていない信仰の弱い人っていうことがあります。だから、肉食べる食べないでも正反対なんですよ。でも、それぞれが主への確信という最も大事なところでは一致してるんです。主のために行って、主に対してそれを行っているということを、前回見ていったわけなんですね。でですね、その続きとして私たちはこの15章を読むことになるわけなんです。で、この前提となっているのがですね、この互いに重荷を負い合っていくっていうことですね。その自分のことだけじゃなくて他者も顧みるということですね。これがこの前提にあるわけなんです。 ですね。だから問題はですね、そのこれが正しいかどうかって話じゃないんですよ。問題はその自分がこのこれは主に対して行っていると思って、この自由な行為によって他の人が心を痛めているということ自体が、そっちが問題なんですよね。例えばこの前お酒の話をしました。でお酒を絶対に飲んではいけないというその教えというのはないですね、強い酒はいけないとかですね、あとは酔いしれてはいけない、これはなんでかって言ったら法灯がつきものだからっていうね、何かその普通だったらやらないことをやっていくし、あとは、酔いしれては酒に酔ってはいけません、しかし御霊に満たされなさいという、本当は神によって満たされることができる部分をお酒で、この補おうと、していくわけですね。だから自分よりももっとこのコントロールが効かないところでこの支配されたいという思いになるわけで、例えばストレスが溜まってるであるとかですね、悲しみに浸ってるとかですね、そういうことがあって、こう自分以上の人、それ聖霊がそれを行ってくださるわけですね。私クリスチャンだからクリスチャンってこのお酒をやめる人って多くなっちゃうんですよ。だって必要ないじゃんって、もうそのお酒で満たそうと思っているものが満たされているからっていうですね。でこういうことで、でも別にね、少し飲んだって何の問題もないっていうか、けれども、お話をしましたね、いいじゃないか飲んだってっていうことで、アル中からイエス様を信じたことによって救い出された人がいたら見たくないわけですよ。もう見たくもないわけですよですね。でこういう人の前で飲んでいるっていうことが、だからお酒を、だ自分が自由な行為をやっている、もうこれ別に構わないじゃんって言ってやっていることが他の兄弟を傷つけてるわけですね。でこれ自体がいけないんです。でここが今日この15章で、ここでパウロはまとめに入っていきますけれども、ここが私たちが持っている律法、何の律法ですか？愛の律法なんです。愛の律法を全うしていくということが、この私たちに与えられている役目で、でここに一致があり、ここに神様への希望があり、そして一つに何て言うかな、喜びがあり平安があるという教会の醍醐味があって、だから先ほどのこのギリシャ人、異邦人とユダヤ人の中におけるこの壁っていうのもそこにおいては取られているわけなんですね、という内容になってきます。いいですか。そして一節を見てください。私たち力のある者たちは力のもない者たち人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありませんとあります。力のある者たちというのは信仰によって確信が与えられていて、そこで自由になっている人たちはって言い換えることができるわけです。で自分は本当に信仰によってこう強められて、例えばですね、本当に祈ることが、かなり多くできるっていうことがあったとしますよね。でそして私はね、この祈っていくと、ね、で他の人たちは祈れないっていう状況がこうできてくるわけですよ、この教会の中でね。こうある兄弟はそんなに祈ってないで、私はすごく祈れるっていうことが起こってですね、これね、でそこで私はね、もう本当に、このできますから祈りに専念すればいい、祈ってるっていうふうにね、したらどうなるか、これ実際の話をね、今背景で話してるんですね。チャックが、パスターチャックですね、牧者チャックがですね、教会において対立が起こったんです。で何かっていうと、教会でこの山に行きましょうって言った時に、そのピクニックをするようなこの、人たち向け、ファミリー向け、この家族向けにですね、そんなに高く登ってないところにですね、トイレもあるし、でそこでもういいじゃないかって言ってる人たちと、もう誰もいない、あんまりほとんどいないところで祈りに専念しようといういわゆる霊的な人たちがいたわけですよですね。チャックは賢くて、この役員会を使ってですね、役員会が決めたことだっていうふうにして、自分への非難を避けた、行かないようにしたんですけれども、そのピクニックっていうか、そういうところにしたわけなんですね。でその いわゆる霊的な人たちですね、この祈り会をやっていこうと、まあ、断食もしながらですね、でトイレの施設がないわけですよ。でも、まあ、適当にね、あの男だったら何の問題もないわけでしょ。けども子供じゃどうするのかっていうことなんですね。これやっぱりファミリーの人たちが家族を持っている、子供たちを持っている人たち、また女性もそうかもしれないしですね、でそういうたちのことを考えてっていうことがあるわけです。じゃあなんだこうやってね祈ることをね、あの教会は妨げてとか、牧師っていうかその役員会決めな、着賢いねあの役員会が決めてね、なんだっていう話になるかもしれません。でもですね、ここでね思いを変える必要があるんです。力のない人たちの弱さを担うべきでありっていうことは一体何かというと、我慢しなさいっていうことじゃないんです。次の2節を見ると分かるけども、隣人を喜ばせるべきであるっていうことがあるんですよ。私たちが14章の、14章じゃないや、前回の学びだ、ね、励まし、忍耐と励ましっていうのがあるわけです。そして霊的成長のために、この力を使っていく、つまり励ましてですね、このあの祈り、そのもっと祈りを学んでいきたいっていうか、その祈れるように励ましていくわけですね。で自分がそんなに祈りが大事だと思っているならば、他の兄弟姉妹が祈れるように励ましたり、あとはその人たちのために祈ればいいわけですよですね。自分がもう神様に祈って、ああ主よ素晴らしいってこうやって、そうじゃなくて、自分に浸るんじゃなくて、目の前に兄弟姉妹いて、もう祈りの課題はわんさとあるわけですね。その人たちに祈ってって、じゃあ祈っていくから何かないって聞いてみたりですね、そうやってね、どんどんその賜物を用いていけばいいんです。使えていく。そして彼ら自身が、その人たちが、ああそうやって祈ってもらったら本当聞かれるんだっていうことが分かってきたら、自分も祈りたくなるじゃないですかですね。でそうやって立て上げていくっていうことに用いていけばいいわけであって、その何か自分を喜ばせるためではないんだということなんですね。でここで担うという言葉がありますが、でこれがガラテヤ書の6章にも出てくる、先ほども言及した、この互いの重荷を負いなさい、負い合いなさいというね、その言葉に通じるわけです。でこれ続けて読むと、6章の2節で、キリストの律法を成就することになりますと。でこれ愛し合っていくということは、キリストの律法を成就していく、重荷を負い合っていくということなんです、ね、でこれが励ましであり忍耐でありということにつながっていくことになるわけですね。他者のことを顧みるわけです。だから自分が良かれと思ってしていることで、実は他の人たちに重荷を負わせてるっていうこともあり得るわけなんですよ。互いに重荷を負い合うことによって、分かりましたね、自分に与えられている賜物をですね、他の人の本当に徳のために、他の人が信仰によって立て上げられていくために用いていくことによって、初めて神の国が成り立っていくわけなんです。ですね。これはもう本当に霊的な成長って何なのかっていう定義になりますね。成熟した人とか成長した人っていう特徴分かりますかね、皆さん。これ、ね、大人か子供かでも分かるかと思いますが、この大人はですね、他の人のために使う時間が長くなるわけなんです。ですね。簡単なことはもう親ですよ、親。お父さんが一生懸命、もう職場でコテンパンに何か言われたりとか、もう理不尽なことがどんどん起こっても、働き続けるっていうのは、もうそれは食わせなきゃいけないわけでしょうですね。だから頑張るわけです。お母さんどうですか、もう自分の時間ないよね。僕ね、お母さん見るともうね、もうこうなんかひれ伏したくなりますね、こうやってだってさ、ご飯もさ、もう残飯整理でしょ、あれ、はっきり言うと。ねえ、ないよね、文字通り、自分のための時間ってほとんどないわけですよね。で、一番すごいのは赤ちゃん生まれたばっかり。睡眠、基本的人権奪ってますよね。睡眠が取れないんですよね。で、これが、重荷だって、やっぱり赤ちゃんとか小さな子っていうのは、もう本当に負わなければ、いつも背負わなければいけないような 子ですから、それが成熟するっていうことであって、他者のことではなくて、自分のこと、逆だ、自分のことではなくて、この他者のために与えられている信仰を用いていくっていうね、これが、この全うしていくわけなんです。でね、神の国ってどうな、ごめんなさい、それをやると、これから見ていくと分かるけれども、互いにそれをやっていくとね、一致が生まれるんですよ。喜びが出てくるんですよ。で、希望が見えてくるんですね。この神様の希望ですね、見えてくるわけなんですね。これが教会の醍醐味です。この教会の礼拝変だよとかね、この賛美チームはとか、なんだかって聞いたことありますね。これ特にね、大きな教会でね、まあ、小さな教会ってそんなこと言ってる暇ないからね、大きな教会だとね、なんかね、賛美チームのことをなんかコンサートのね、バンドみたいに見ちゃうんですよね。これね、そんな暇あったらって僕ね、ここまで出たんですけど、そんな暇あったら隣にいる兄弟のために祈っていけばいいじゃないって。目の前にたくさんいるんですよ。そんなことを考えてる暇あったら、何か奉仕の中のね、顔あって、または近くでいつもいる人たちのために祈っていくとか、話を聞くとか、助けるとか、いくらでも教会の喜びがあるわけでしょ、楽しみがですね。で、これをやっていけばいいわけですよね。で、話を戻しますと、この神の国っていうのがこういうものだと、聖霊による喜びだってこの14章で出てきましたよね。平安であると、義であると。で、天国と地獄の違いっていうことを、まあ、よくこういう例えがあって、これね、アジアの人がね、作り出した例えだと思うんですね。これいい例えなんですよ。橋文化あるじゃん、中国と韓国と日本、あと他も使ってるんですかね、わからないですけれども、誰かが作った例えですね。でもとってもよくある、多分そうだと思います。実は天国と地獄似てると。何かというと、ご馳走があるんです。テーブルがあってね、ご馳走があってですね、ところが箸が長すぎるんです。まあ1メートルぐらいあるとするじゃないですかね。地獄は、一生懸命それで食べ物、目の前にいる食べ物を食べようとするんですが、取れないんです。で、みんな死んでいくんです。目の前に食べ物があるのに、食べられないという、この飢餓状態を味わって苦しみを味わうと。天国はどうか、全く同じようにご馳走があり、全く同じように長い箸があるんだけれども、テーブルの先にいる兄弟に、姉妹に、その箸を使ってご飯を食べさせると、おかずを食べさせると。で、みんなで本当に満腹できる、楽しむことができるというね、これかなり真理をついてますよね。まあ、もちろんこの箸があったりご馳走があるかっていうかの話は別として、このような幸せ、このような喜びですね。で、それが私たちにこの教会の中でこの前もって与えられているんだよということです。で、2節をご覧ください。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきですということですね。このピリピの2章の4節に、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいということですね。で、ここで喜ばせるという言葉ですね、これお客さんみたいにもてなしなさいということでは必ずしもないんです。この次に出てくる言葉が大事で、霊的な成長のため益となることを図っていくっていう、だからその人がキリストにあって立て上げられて成長していくという意味で喜ばせるということです。本当にキリストにある喜びをその人一人一人が味わうことができるように、その養っていくというか、立て上げていくというか、そういうこととしてやっていくわけですね。だから時にですね、霊的な成長のため、成長のために、まあ、相手はにとっては聞くのが痛い、というか耳が痛いことを言わなければいけない時もあるかもしれない。まあ、訓戒という言葉が、まあ、午後の礼拝で見ますけれども、出てきますね。訓戒というのははっきり言うと、このあなたが今していることは間違っているんだよって、こう戒めるわけですよね。 あるいはこの訓練していくというか鍛錬するためのこのまあなんか例えばスポーツだったらコーチみたいな役割をこのしなければいけない時も出てくるわけなんです。お互いにそうやって鉄が鉄を研ぐっていう言葉は箴言にありますけれども、この研いでいくという作業も含めてですね、この喜ばせるという言葉がこのあるわけなんです。まあ、時にこれがその今ね、隣人を喜ばせて自分自身ではなくてっていうのがですね、こういうふうになってしまう時、その誰かがその信仰を持っていても、この何ていうのかな、まだ赤ちゃんっていうか、このわがままをこうなんか前面に出してってね、でそのわがままがあって、でこれをそのままもう認知していくっていうか、このそのままさせていくっていう、で全体がそれで回っていっちゃうっていうね。で他の人たちが他の人も信仰の弱い人がいたら、もうなんかそこでドンパチやっちゃっててですねそれでもほっとくっていう、そういう意味ではないわけなんですね。そういうことではない。やはり、このその人が、この霊的な成長をするため、益となるっていうのは、これは神様の御心にかなうっていう意味ですよ。この益っていうのはのために喜ばせていく。でも本当にね、そうやってたらうれしく、やっぱり時にはね、本当に痛いこともあるかもしれないけども、それ取れたら嬉しいですよね。本当にキリストにある喜びが本当に与えられて、大人になることができる、成長することができるわけです。で3節です。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。私たちはいつもこの教会生活、キリスト者としての信仰生活において、キリストご自身がその信仰の対象であると同時に模範であるわけなんです。イエス様が互いに愛し合いなさいと言った時には、私があなた方を愛したようにと、いつもイエス様が私たちがこの習っていく模範なわけですね。で自分を喜ばせることをしなかったということにおいて、イエス様はその模範であられたわけなんです。イエス様は強い人といったら、イエス様こそが第一人者ですね。神の子としての権能を持っていて、力を持っておられるわけですけれども、悪魔の誘惑は、その力を自分のために用いるように、自分を喜ばせるためにということで誘いかけました、そそのかしました。それは、そこにある石をパンに変えなさいと、イエス様をパンに変えることがおできになるんですね。それ全然私たちには誘惑にならないんです。変えられないから。何それ、もう別にって。でもイエス様はもう石をお使いになったら簡単に一瞬に変えることのおできになる方、水をブドウ酒に変えることおできになるんですから。けれども、イエス様は御言葉に従われて、父なる神様の御心に従って御言葉を使って、新命記ですけれども、この口から出る言葉によって人は生きていく、パンだけではないんだと言われてですね、あとこの神殿の頂からこの落ちなさいって言ってね、そこで御使いが助けてくれるっていうことなんですけれども、主を試してはならないですね。でこのようにしてイエス様は、お持ちにならなかった。だから十字架につけられた時に、この神の子なら降りてきてみなさいと、このあざけりを受けられた時にも、イエス様は、この父を彼らをお許しください、彼らは何を、自分が何をしているか分かっていないのですと、客にお祈りになることによって、ご自分の力を用いられてったわけなんですね。このようにしてイエス様は力があるのに喜ばせることはなさらず、むしろですね、ここであざける者たちのあざけりが私に降りかかったと、これ新命記じゃないや、詩編ですね、69編の9節なんですけれども、もう本当にイエス様は自分を喜ばせるどころか、あざけりをも受けられたわけなんですね。私たちのためにあざけりを受けてくださったお方なわけです。でこの方に習いなさいということですね。で4節を見ましょう。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためにです。 で、これが先週のメッセージでじっくりと見ていったところですね。イエス様についての予言が聖書にあって、でそれによって今励ましをパウロが与えようとしたわけ で、こうやって聖書というのは全て私たちに教え、そして励ましと忍耐を与えるということになるわけなんです。で前回はそれをこの神様にあって忍耐をしていく、また励ましを受けていくというところを見ていったんですけども、ここではですね、その何ていうのかな、お互いにも同じですね。この忍耐をする、そして励ましをしていく、忍耐し合っていく、励まし合っていくという、そういうところにもこの力が与えられていくわけなんですよ。そして、そうしていくことによって私たちが希望を持ち続けるって言っています。これも前回じっくりと見ていきましたが、この希望という言葉がローマ人の手紙にも数多く出てきていました。5章の2節に、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。5章の5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。8章の24、25、私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるんですから、忍耐して待ち望みましょう、ということで、この望み、希望ということを、この私たちは持ち続けるために、忍耐と励ましによって、それが、忍耐と励ましを受けていく必要があるし、与えていく必要があるんだということですね。この望みというのは、神の栄光を望んでたるように、神の栄光を見ていくということであり、神ご自身であり、そしてイエス様が戻って来られるというところにある望みですね。そして神の国が来るんだというところにある望みですね。でこれを私たちが、この絶えず、この持っていく必要があるんですけれども、忍耐を働かせて励ますことで、その望みをずっとこの維持していくことができるわけなんです。5節、どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますようにとあります。はい、興味深いことに、神ご自身が忍耐と励ましの神と呼ばれているんです。私たちが神を想像するときに、どういう神様でしょうか。何か自分が悪いことをやって、何かパシッとね、こうなんかビクビクしているクリスチャン生活になっていたら、ここを何度も、暗唱してください。忍耐と励ましの神です。忍耐ないじゃん、ちょこっと何か悪さして、なんだよ、ふざけんなって感じで、そんな神様ではないよと。忍耐深くあられる方だよと。いや、励ます方なんですね。クリスチャンで警察官になる人が時々出てきます。警察官、何か間違いがあると、これは間違っていますですね。でひどくなると、あなたは救われてないかもしれませんとかですね神様になっちゃダメだよってねその神でさえそんなこと言われません。励ます神様です。だから聖霊をくださったんですね。この励まし主って言ったらいいかな、慰め主であられる聖霊を与えてくださいました。でこの方が同じ思いを抱かせてくださるって言うんですね。でここが忍耐と励ましによって同じ思いになっていくんですよ。だからさっきの話の続きですよ。だから弱い人たちを、弱さを担っていく、忍耐していく、励ましていく、これを互いに行っていくわけですね。 そうやって同じ思いになっているんです。エペソの4章の2節にこう書いてあります。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいということです。だから同じ思いになるというのが、いわゆるパッと人間的に考えると、まあ、同調圧力っていうか、何か一つの考えを持たなければいけませんと言って、まあ、自分を押し殺してですね、でこの思いを持たなければいけないということをやってったら、これを何て言うかな、いろんな言い方ができますけど、政治の世界だったら全体主義ですよね。で宗教の世界とか社会の中で言ったらカルトですよですね。押し殺すことでは決してない。で一つの思いになる必要があると言って、この自分の考えを捨てるということではないんです。むしろ愛によって一つになっています。愛というのはなんかほんわかしたロマンチックなものではなくて、今言ってるように自分はなんだろうなってこう思っている人を見て、主によって祝福し、祈りですね、そして励ましていき、こうやって忍耐の限りを尽くしですね、耐え忍びですね、で謙遜になるっていうのが大事ですね。ね、この人はね本当間違ってますよって言ってる時ね、こうやってもう本当にこの教会ダメだって言ってる時、謙遜になってますか。お前自分はじゃあどうなんだっていうね、てめえはって言葉使っちゃいけないから、この説教団の上でね要は罪人ですよ私ね、救われたんですよ、かろうじて、でしかも恵みなんですよ。恵みというのは何かって言ったら、本当は やばいのに立ってるんですよ。神様の働きのによって、をさせてもいただいてまでいるんですね。これパウロがね、恵みによって私は人たちの違法人のために主に仕えてる使い人だってことに書いて、後で出てきますよ、午後の礼拝に。やばい人なんですよパウロも。元タリバンって言ったら分かりやすいかな。いや本当に迫害してた人だから、クリスチャンたちをね。今クリスチャン迫害してるからね、タリバンがね。だからそういう人が立ってるんです。だからもう石打ちにされて殺されてもいいよって分かってる人だったんです、パウロは。なのに私は立っていますっていう恵みですね。だから謙遜、そういうものによって同じ思いにいつの間にかなっていくんです。だから同じ思いになるってね、これね、作れないんだよね、一つ。なんか作り出すものじゃないんですよ。こうなんか、こう企画っていうのがあってさ、なんて言ったらいいかな。もうね、なんとも言えない。この一つになってるんで、ほら、夫婦って似た者同士になるってあるじゃない。あれっぽくなるから、なんか、そう言ってなくても一つになってる。いうことですよね。でキリストイエスにふさわしくって書いてあります。ここがすごいポイントです。ここを本当に強調しすぎてもしすぎることがない。今この分断とか分裂とか孤立とかこの孤独とか言われているような今の時代で絶対に必要な真理なんです。タイムリーな真理なんです。何かと言ったら、イエスキリストはこの父子聖霊の三位一体の神の、まあ、第二角って難しい言葉あるけども、神なんですね。三位一体の、三位一体の神ということは交わりの神なんですよ、ね、この三位一体っていうのはたくさん聞くじゃないですか、ね、でそれは個性を殺して人格を殺して一つになってるんじゃないんです。交わりによって一つになってるんです。それはヨハネによる福音書を私たちが学んだときにじっくりと見ていきましたけれども、父なる神にイエス様は言われたことしか行わなかったんです。命じられたことしか行わなかったんです。だから一つなんです。で父なる神はこう愛されたんです。愛されたから全てのものをこのイエス様に任せになったんです。裁くことも含めてですね。でこうやって父と私は一つです、こう言ったんです。 聖霊はもちろん証しをするために建てられてますから、この聖霊が父と父のこの子を表すためにね、聖霊が使わされていて、その交わりの中で私たちが一つになるんだということが言ってるんですね。イエス様が捕らえられる直前に祈られた、父に祈られた祈りがこれです。ヨハネの17章の21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなた方が私を使わされたことを世が信じるようになるためです、ということなんですね。もちろんたった一人で、一人でも神がおられれば私たちは十分です。例えば牢獄にいる、信仰の上に牢獄にいるですね、クリスチャンがいても、主が共におられるということは何という幸いでしょうか。今孤独の社会だって言われているところにあっても、本当にイエス様が自分にいてくださるということでどれだけ慰められるでしょうか。もう私もその救われたきっかけがそれです。もう自分が本当に自殺したいというような思いが出たけれども、イエス様がおられるということで一人本当になりました。けれどもそこだけではないんです。父と子が一人で一つであられるように、私たちもこの方にあって一つになってるんだっていう、この喜びを味わっていきたいですね。修法にね、この通信って、どうなんだっけ、ロゴス東京通信のところで、この見ましたけれどもね、ここで賛美をしている人たちはイスラエルにいる人たちです。イスラエルは8割はユダヤ人、2割はアラブ人なんです、ですね。イスラエル国籍持ってるんですよ。でも2割はアラブ人なんです。でそこでイエス様を褒めたたえるときに、アラブ語で、ユダヤ人のが合わせてくれたんだよね、ヘブル語じゃなくてアラブ語で共に賛美をしている姿です。いつもアラブ人とユダヤ人というと争っている姿ばっかり見るじゃないですか、ニュースで。しかしここで一つになっている、これぐらいのリアリティが多分あったと思いますね。この、ローマ人の手紙でユダヤ人と異邦人、ギリシャ人が、あるいはローマ人がですね、一つになっているっていうのはかなりの勇気ですよ。でちょっととんでもの世界ですよ。とんでもって言って、その笑っちゃう世界っていうか、え、嘘みたいな感じですね。でそれが繰り広げられていたわけなんですね。そして次見てください。そうしてあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父である神を褒めたたえますようにということで、心を一つ、思いを一つにして、声を合わせて褒めたたえることができるわけですね。先ほど賛美しました。でこの後半ね、午後にもこの褒めたたえる、あがめるということね、話は続きますけれども、一つになっていることによって神の栄光が与えられ、私たちは本当の意味で賛美することができる、声を合わせて歌うことができるわけですね。まあもちろんね、メロディーつけないでね、声を合わせてイエス様は主ですって、神様素晴らしいですということはできますけれども、やっぱりメロディーつけてね、私たちを歌っているわけですけれども、御霊の一致と賛美を共にするっていうことは切っても切り離せない関係なんです。この曲はダメねとかって思いながら賛美の時はね、はあ、主は素晴らしい、これできないんですよねできないですね。形はそうなってるかもしれませんが、それは自然にできること、つまり本当に私たちが重荷を担い合っていく中で、御霊の一致を保っている中で、まあ、自然発生までいかないけれども、なんていうのかな、その結果としてこの声を出して父を褒めたたえることができるわけなんです。自分を喜、話を戻すと、自分を喜ばせるために歌ってるではないんですよね。私はもう主を愛しています、ハレルヤ。でこれともするとカラオケになっちゃいますね。 カラオケはもう他の人も誰も関係なく歌うわけじゃないですか。そうではないですね。回収賛美というのはこの関係性です。神様との関係だけではなくて互いの関係もあってですね、そして声を合わせて歌っていくわけです。もちろんコンサートでもありません。聞かせるためでもありません。俺の歌声を聞いてごらんっていう感じで相手に影響を与えるものでもないですね。心を一つにし声を合わせて、そして父である神を褒めたたえると。で7節は14章からのまとめになります。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさいと。信仰の弱い人を受け入れなさいというのが14章1節でした。でそこで互いに受け入れ合いなさいということなんですね。理由が神の栄光のために、さっき言ったように三位一体の神の栄光が一つになることによって、受け入れ合っていくことによって現れるわけです。そしてキリストがあなた方を受け入れてくださったようにとあります。イエス様が受け入れてくださいました。エペソの1章の5節6節で、私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めてくださったと。神様が、それは神様がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためだと。神様の恵みの栄光が褒めたたえられるために、その神様がご自分の子として私たちを受け入れてくださったということなんですね。福音書を読んで、その主税人とか罪人とか、その子供とかですね、不道徳な女であるとか、イエス様は受け入れられました。パリサイ人が文句を言いました。この人は罪人を受け入れて一緒に食事をしていると。しかしイエス様はこういう方々を、人々を受け入れて行かれたわけなんです。このイエス様が受け入れたように私たちも受け入れ合っていくわけです。だからもし自分がある人を受け入れていないということで、どんなに正しいことをその人が言っていたとしても、必ず行っていることはイエス様の栄光がここにあるとして、そしてここに外の人がいてですね、で自分がそこに立ちはだかって妨げているわけです。この受け入れないということによって、神の栄光、イエス様の栄光が見えないように、その自分が栄光に陰り妨げを行っていくと。本人は自分が神の栄光のためにやってるかもしれないけど、それ逆をやっているということをね、知っていく必要があるわけなんですね。なんかそのどうやって神様に栄光を期するか、今日ね本当に担い合っていくことなんだ。霊的な成長のために喜ばせていくことなんだ。忍耐と励ましによって、この本当に受け入れ合って、そして褒めたたいていくことなんだ、神様をですね、ということでした。でね、続きは午後に見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが私たちに本当にこのどのようにしてあなたから与えられた信仰を用いていくのか、その方法を教えてくださったことをありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがこの教会が本当に愛に満ちた教会となっていきますように、そして聖霊の力によって私たちが与えられている賜物を持ち合っていくことができるように、また整えていってください。お願いいたします。神様、あなたに栄光がそれによって与えられますから、そのようにしてください。お願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。